こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。本題に入る前に一つお礼です。この番組で Google の口コミ、 Google マップの口コミをあと6名の方に書いてもらいたいですというふうにお願いしたところ、なんと3名の方が書いてくださりました。ありがとうございました。お二人はこの番組を聞いて書いてくださって、もう一方はうちのスタジオのホワイトボードに Google 口コミ記入のお願いと書いておいたんですけど、それを見て書いてくださいました。本当に本当にありがとうございました。この口コミを書いてもらうきっかけとなったのは、 AI に仕事の相談をしている時に書いてもらえと指摘を受けたからです。最低でも10件は書いてもらいなさいということだったので、4名の方には書いていただいていたんですが、まああと6名どなたかということで助け船を出したということです。本当にありがとうございました。もし可能であればあと3名様よかったら、本当イベントに1回来た、あのなんなら Y 先生のジョギング教室でも全然構いません。あとは私のイベント、ストレッチ教室、昔やってたストレッチ教室とかね、あとはインナーチャイルドダイエットですかね。結構この番組を聞いて来てくださる方はインナーチャイルドダイエットというダイエット心理学の講座の方多いんですよね。あとはパーソナルトレーニングも、あの体験だけ受けたとかね、結構遠い方もいらっしゃるんですよ。遠く遠方の方でたまたま東京に来るので体験させてくださいみたいな方もいらっしゃったりするので、そういうことでも全然構いません。はい、ということでよろしくお願いいたします。さて、本題に入っていきます。実はこの話をするかどうかちょっと迷ったんですよ。なぜなら私自身があんまり興味がないからです。あんまり興味がないのになんで話するんだっていうことかというと、なんか流行ってきてるのかなと思ったんですよ、この言葉が。それはホルミシスという言葉なんですけど、聞いたことありますか？なんか健康とか美容の意識の高い方は聞いたことがある方いらっしゃるかもしれませんね。ホルミシスです。私は知らなくて、たまたま健康系の動画を見てた時に話をされている方がいて、ふーんって思っていたんですけど、まあ、詳しく知らないから調べてみようということで調べたんです。で、調べてまとめたものをノートにアップしたんですよね。で、ノートにアップしたら、まあ、私大して皆さんが興味を引くようなこと多分書いてないんですよ。だけどなんかいいねみたいなのが何件かついてて、全然私のフォロワーとかでもない方からね。だから聞いたことある人、意識高い人、なんかアンテナ高い人、いろんな情報をキャッチする人の中では話題になってることなのかなって思ったんです。で、そうするとだんだんと広まってきたりすると思うんですよね。で、注意しなきゃいけないのは、流行りとかバズるとかってそういうものって過度なんですよ。例えば糖質制限とか16時間ダイエットとか、なんか過度なんですよね、大げさっていうか。でもそうじゃないとバズんないから、ちょっと程度の甚だしいことをやらないと人は興味持たないので、ありえないでしょっていうようなことをやってバズらせたり炎上させたりして流行らせてみせる。それによって、まあ、収益を得てるわけですけど、そういう人たちは。そういうことがあるので、 このホルミシスという言葉ももしかしたら過度に激しく何かバズらせるようなことがあって流行してしまう。で、そのメリットもあればもちろんデメリットもある中で、デメリットに目がいかず、また過度にこういったものを取り入れてかえって美容健康を害するっていうこともありますので、この番組を聞いてくださってる皆さんにはそういったことがないようあらかじめ話しておいた方がいいのかなと思って、ちょっと今日は特に自分は興味がないけど話してみることにしました。はい、まあ、興味がないっていうのがすごいでしょ。全然興味ないです。だってあっそっていう感じなんだもん、内容は。だけど変に流行ったりして、流行るだけならいいけど誤解を生じたまま流行ができてしまって、またこれまでのさまざまなダイエット法、良くないダイエット法、結局健康を害するじゃんみたいなダイエット法やってる人いっぱいいますよね。いっぱいいて科学的根拠も何もないのにやって、自分の体に合ってないのにやって、そして効果が出ないと嘆くわけですよ。そしてその手真逆なことをやって効果が出たりね、まあ、よくあるわけですよね。食事制限して痩せなくてちゃんと食べたら痩せましたみたいな、よくある話です。だからその前にこう釘を刺すというか、この番組を聞いてくださっている方、その周りの方々には注意を喚起しようと思い、もう全然興味ないけど話をします。はい、ということで、どういうことかと言いますと、例えば筋トレもホルミシスなんですよ。どういうことかと言いますと、筋トレっていうのは体に負荷をかけますよね。そうすると一時的には疲れます。筋肉にも刺激が入ります。だけどそれを続けることで筋肉がついたり筋力が上がったりします。体に負担をかけているのになぜ体が強くなるのかということです。この仕組みを説明する言葉の一つがホルミシスです。簡単に言うと、強すぎれば体に害になる刺激でも適度であれば体がその刺激に適応して強くなることがあるという現象です。はい、ここで大事なのは適度であればという部分です。つまり刺激が弱すぎれば体にはほとんど変化が起きない。ちょうどいい刺激であれば体はその刺激に対応しようとする。だけど刺激が強すぎると適応ではなく単なる負担やダメージになる。なんとなくわかりますか？これが筋トレで考えるとめちゃめちゃわかりやすいんですね。全く負荷をかけなければ筋肉はなかなか強くなりません。例えば腕の力こぶの筋肉、上腕三頭筋って言いますけど、この力こぶの筋肉を鍛えようとするときに、皆さん見たことあると思います、アームカールって言って肘を曲げ伸ばしするトレーニングがあるんですよね。ダンベルも何も持たずに肘の曲げ伸ばししてもやっぱりなかなか力こぶが大きくなったり筋力がアップしたりしませんよね。だからみんなダンベルとかを持って筋トレをしてるわけです。ダンベルが負荷になってるわけですね。ですが自分の体力や筋力を大きく超えた重さだったり運動量を続ければ当然怪我をしたり疲労が抜けなくなったりします。例えば力こぶの筋トレもあまりにも自分の筋力を大きく超えた重さのダンベルを持って行えば怪我につながる可能性が出てきますよね。例えばこれまで何の筋トレもしたことがない人にいきなりね10キ キロの重さのダンベルを持ってアームカールしてくださいって言われたら、できないどころか、もしかしたら怪我をする、肘を痛めたりする可能性ありますよね。手首かもしれないし。つまり刺激があればいいのではなくって、自分が回復できる範囲の刺激であることが大切だということです。なんとなく理解できますでしょうか。さて、このホルミシスという言葉、なんかね、最近の言葉っぽく感じません？最近できた言葉なのかな、なんか最近研究で発見されたような言葉なのかなって私も思ったんですけど、実はそうじゃないそうです。ホルミシスという名称が学術の文献で使われたのは、なんと1943年だそうです。さらにその元になる現象自体は19世紀の終わり頃から観察されていたんだそうです。だから新しい何か健康法が登場したというよりは、昔から知られていた現象が最近また注目されているという方が近いんだそうです。じゃあなんで最近このホルミシスという言葉をよく聞くようになったかということですが、その背景にはサウナ、ファスティング、寒冷刺激、長寿研究、ミトコンドリア、温活などへの関心の高まりがあるそうなんです。こうした健康法、それからこうした研究、これを説明するときに、適度なストレスが体の適応反応を引き出しますというホルミシスの考え方が使われているとのこと。一番わかりやすい例は運動ですかね。運動すると体には一時的なストレスがかかりますよね。筋トレもそうだし、ジョギングもそうだし、まあ、ジョギングだったら心拍数も上がるし、トレーニングだったら筋肉に負荷がかかります。そしてそれによってエネルギーも消費します。筋トレだと筋肉の繊維に細かい傷、微細な損傷が起きることもあります。でもその後ちゃんと栄養をとり、休養をとると、体はその刺激に適応していきます。まあ筋トレだったらその日筋トレした部位、ここ次の日もやらないですよね。ちゃんとできていればそれこそ微細な損傷が起きているわけで、その時に大切なのはちゃんとその傷を修復できるように休んだりとか、必要な栄養を取ったりとか、タンパク質とか糖質とかそういったものを摂取して筋肉になるようにしますよね。それによって筋肉量が増えたり筋力がアップしたりしていきます。そして前よりも同じ運動、同じトレーニングが楽にできるようになります。でもここで重要なのは回復です。運動だけを増やして睡眠も栄養も足りない状態だと筋力がアップするどころか疲労をためてしまいますね。だからホルミシスというのは刺激を与えれば体が強くなるという単純な話ではないわけです。正確に言うと、適度な刺激を与え、その後に回復することで体が適応することがあるということです。はい、じゃあと運動以外でどんなことがありますかということですが、さっきもちょろちょろ話しましたが、サウナ、そして寒冷刺激もホルミシスの例として挙げられることがあります。皆さんサウナ行きますか？私は一切行かないです。でもうちの旦那さんはサウナが好きなんですね。サウナよく行っております。週に1回かな、でも行ってもね。このサウナ、 サウナに入ると高温ですね。サウナ高温です。まあ、暑いところに入るわけですよね。でサウナから出て冷水浴をされますよね、サウナ好きな人はね。そうすると逆に今度冷たい刺激を受けますよね。この高温と低温、この逆の刺激、短時間で適度な範囲であれば体温調節とか循環に関係する良い反応を引き出す可能性があるんだそうです。まあ、よく聞きますよね、サウナのなんか健康メリットみたいな感じでね。だけどこれも注意が必要で、誰にでも同じようにいいわけではないですよね。体力のある人ない人、年齢、まあ子供、それから高齢の方、持病があるかないか、そしてその日の体調、こういったことによって体に対する負担の大きさって変わりますよね。心臓とか血管に病気がある方、体調が悪い方にとってはこのサウナとか冷水浴が強すぎる刺激になることもあります。それからファスティング、食事制限、こういったこともホルミシスと関連して語られることがあるということで、要は一定時間食べないことで体内のエネルギー代謝や細胞の反応が変化する可能性が研究されているということなんですけど、まあこれもね、長くやればやるほどいいわけでもないですよね。っていうか基本的に私はあんまり賛成しません。過度な食事制限っていうのは筋肉量が低下したり栄養不足になったり集中力が下がったりする可能性が大いにあります。ということで、なんとなくね、サウナとかもそうだし筋トレもそうだしファスティングとかもそうだし、ちょっとなんか体に悪そうなことをすると逆にこう健康にいいのかなと感じる方もいらっしゃるかもしれません、やりすぎなければね。でもそういうことでもないんですよね。毒も少量なら何でも体にいいという意味ではないということで、どこまでが適度でどこからが有害になるかっていうのは刺激の種類によっても違うし人によっても違ってきます。さっきもありましたけど、やっぱり年齢とか持病とか睡眠状態とか栄養状態、そういったものによっても同じ刺激でも反応は変わりますよね。それからちょっと専門的な話になるかもしれませんけど、まあ、研究っていろいろあって、最初こう何か作り出す時、お薬とかでもそうですけど、最初から人間で実験しないんですよね。まあいろいろ世間ではあるかもしれませんけど、例えばこう細胞とか動物とかを使った研究が最初なされるわけです。で良い反応が確認されたら今度ちょっと人で治験してとかそういうことになってくるんですけど、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、動物に良かったからって言って人間に当てはまるかっていうとそうではないわけです。人間にとってもいいものなのかというとそういうわけではない。まあ、こういったことが健康に関する情報を見るときに注意してもらいたいところです。なんか調べるとね、ホルミシスとかって調べるとなんか放射線ホルミシスっていうのが出てきたりするんですよ。まあ、これは低い線量の放射線であれば細胞の修復機能や防御機能を刺激する可能性があるのではないかという考えらしいんですけど、これをラドン温泉とかホルミシスルームという言葉の説明で見ることがあると。このホルミシスルームって何かって私も知らなかったから調べてみたんですけど、微量の放射線とラドンガスを発生させる天然鉱石などを室内に敷き詰め、秋田県の玉川温泉や鳥取県の三朝温泉のような環境を人工的に再現した健康空間ですということで、着衣のままラドンガスを呼吸や皮膚から吸収することで細胞の活性化や自然治癒力の向上が期待できるとされているみたいに説明がありますが、ただ 低線量の放射線を浴びることで健康になると医学的に確立しているわけではないようです。まあ、研究されている仮説の一つではあるようですが、微量なら安全、免疫力が上がる、病気が治ると断定できるものではないそうです。はい、まあ、温泉に入って体が温まったりゆっくり休んだりすることで体が楽になることはあるとは思うんですが、それがその効果が温熱によるものなのか休養によるものなのかラドンによるものなのかを分けて考えることは簡単ではないと。だからホルミシスという言葉が使われているからといってその商品や健康法の効果が保証されているわけではないようです。なんかこのホルミシスという言葉が最近は科学的な概念としてのホルミシスと商品やサービスを売るための言葉としてのホルミシスが混在しているようなんですね。だからホルミシスという言葉を見たときは、まあ、注意が必要だと。ここまでわかる人いないかもしれないけど、まあ、どういう研究に基づいているのか、人間を対象にした研究なのか、まあ、これ本当ね、結構こんなことは私たちぐらいちゃんと医学のことをある程度知ってる人じゃないとなかなかわからないかもしれないんだけど、なんか頭の片隅に置いとくといいと思うんですよ。どういう研究なのかなって、それから人を対象にした研究だったのかな、ちゃんと効果だけじゃなくリスクも説明されてるのかな、どういう人には向かないのかな、こういうちょっと専門家の視点なのかもしれないけどね、こういう視点で見ることというのは大切ですし、慣れてなくてもやっていくとなんとなく気をつけて見ていくとこういう疑問っていうのが当たり前になってきて、普段から意識して疑問を持つことが、疑問を持つ視点を持つっていうことができるようになると思います。疑問を持つ視点を持つ、ちょっと何言ってるかわからないけど、疑問を持ってものを見るという意識を持てるようになるということですね。はい、ということでまとめますと、まあ、ホルミシスというのは強すぎれば害になる刺激でも適度な範囲であれば体の防御反応や適応反応を引き出すことがある現象です。そしてその本質は適度な刺激と回復です。回復が大事だってことですよ。適度な刺激と、そしてそれによってちゃんと回復できるかどうかですね。だからこそ自分の体力とか体調に合った刺激を選んで無理なく続けることっていうのが大事です。はい、ということでめっちゃ長くなりましたけど、めちゃめちゃ解説してしまいました。今日はここまでです。皆さんも、まあ、いろんなことが流行りますけど疑問を持つ視点を持ってよくね調べながら、そして自分の体と相談しながら、必要な時は専門家に相談しながら取り入れていってみてください。適度にね、そして回復を大切にしてね、回復しないのは合ってないのよ。はい、それでは今日はここまでです。口コミ書いてくださる方お待ちしております。また次回、メグでした。